みんな持ってるか、自己決定の力。今日はですね、昨日、過去か、カウンセリングで、ADHD のね、診断が降りたっていう話をして、そう、降りたんですよ。で、薬欲しいから、クリニックに予約して行ったの。そう、それで1ヶ月かけて検査とかもやって、で、4回目でようやくその、やっぱ ADHD でしたねってなって、で、私はその薬、で、コンサータっていう強い方の薬を選んだんですよ。だから2週間後からその強い薬を飲み始めるのにちょっとドキドキという感じなんですけど、そう。もっとそれも詳しくレポしたかったんですけど、ちょっと忘れてて、そうなんです。だから、なんかその話をね、カウンセラーにしたの、なんか ADHD でしたと。で、コンサータも飲み始めますと。で、たすごい、みたいな顔されて、なんかカウンセリングって割とその、多分聞いてる側があんまり感情を表に出しちゃ多分ダメなんだよね、きっと。なぜなら多分いちいちそんな感情を出されてたら話す側が話しにくいから、割と基本うんうんっていうこう落ち着いた傾聴が主になるんですよ。でもなんかその時その人がめっちゃあらわになんかびっくり感を出したから、なんか私もへってなって、なんかすごいそこからさ時間少なかったのになんかまあまあ深掘りされて、なんかこう親にはお父さんには言いましたかとか、お姉さんに話しましたかとか、なんでこう一番こんな強くする飲もうと思ったんですかとか、なんか聞かれて、でなんかこう答えていって、でそんで、まあ、別に特に誰にも相談はしていないみたいな。でもなんか自分がやっぱ仕事にもっと集中したいなと思ったからですみたいな。まあでも今思えばもっと他にもいろいろね、こう思うところはあったんだけど、まあでも自己肯定感がなんかそのせいで下がるのもなんかあんまヘルシーじゃないなと思ったんで、ちょっと試してみようかなと思ってみたいな言ったら、なんかすごいしみじみした感じで、こんなになんか大きなことを一人で決めるなんてみたいな、ヨモさんは本当にすごい自立してますね、ではまた次の日みたいな、次回みたいな感じでちょっと時間オーバーしてて終わったんですけど、そのノリで私めっちゃそれが引っかかって、なんか私の中でなんかその別に自分の困りごとを自分がどうするかを決める、だ例えばその薬を使うとか決めるのってなんかすごい普通にナチュラルなことだと思ってたんだよね。別に誰に相談するとかでもなく、普通にネットとかで実際薬を使ってる人のメリットデメリットとかをいっぱいいろいろ見て、ほんで自分が実際なんかその今の状況でどういうふうに思ってるのかとか、なんかどういう困りごととか、なんかこうどういう心境になってるのかみたいな照らし合わせて、なんかメリットの方がでかかったから今回コンサートやっぱ飲みたいなと思って選んだんですよ。そう、でもなんか先方の反応を見てたら、なんかそういうポップなノリで決めるべきことではなかったの。と思ってちょっと汗汗しちゃって、なんか私は薬の副作用を心臓がバクバクするとか吐き気が出るとか食欲減退するとか、まあまあちょっときつめの副作用が確かに並んでたけど、なんかもっとやばかったりするのかなと思って、なんで彼女はあんなになんかでかい反応したのかがすごい気になったからチャット GPT に聞いたの。でもそしたらなんか私が思ってたのと全然違う方向からなんかこうそういう反応したんじゃないかって言われて、でそれが結局自己決定の力があるかないかとか薬に対する偏見があるかないかっていうところだったんですね。でそれがすごいおもろかったから、ちょっとなんか私みたいになんか大人になってからちょっと ADHD かもって悩んできたなとか、薬ちょっと気になるなとか思う人の助けになんかなれたらなと思って、ちょっとシェアハピさせてください。なんかその私はてっきりもっと副作用とかの面とか、なんかそこを怯えるべきだったのかと思ったわけで、なんかその ASD っていう、まあ、自閉スペクトラム症なんですけど、 ASD っていうとちょっとポップに聞こえるんでかっこいい感じ、 ASD グレーとも言われてるから、なんか私はそのなんかこう自分が人に相談をせずに割と決めることとかがなんかこうそんなにないと思ってるんだけど、なんかこういうところは多分もしかしたら ASD 味があるってこういうことかなみたいな、なんかこうもっと他の人の感情とかを考えると、なんかもっとこういろんな人に相談とかしたり、なんか共感してもらいたいとか共有したいってなるのかなみたいな思って、そうだからなんかそこも含めてすごい気になったんですよね。他の人はどうしてるんだろうと思って。でもそしたらカウンセラーがああいう反応したのは、その実際 ADHD って分かってからもなかなか内服に進めない人をなんかすごくたくさん見てきたからじゃないのかなって言われたので、なんかその背景としては、まず本人よりもなんかその家族とかパートナーが薬を飲むことにすごい反対することとかもなんか多分世の中にあるっぽいんですよね。そう なんかそのいやそんな飲むほどじゃないよとか、まあ、善意でもあればシンプルにその障害っていう感じをなんていうの、自分の子供が障害を持ってるとかあんま思いたくなかったり、自分のパートナーが障害持ちって思いたくないから反対する人もいるだろうし、まあ、あとはシンプルになんか別にそんな困ってるように見えないから、別に今までもいらなかったんだから別に飲まなくていいんじゃんとか甘えなんじゃんって思う人とかもなんかいるみたい、バカだねね、とってもおバカ。そうでもそういう周りからの反対であったりとかも意外とあったりとか、あとは精神薬は怖いとか依存しそうとか、なんか性格が変わるかもとか、なんかそういう不安とか偏見で抵抗感が強い人も意外と多いってそう書いてあって、あとは、まあ、こんな程度で薬に頼るなんてっていう自分の困りごとをちょっとこうちっちゃくね扱う、こんなもっと頑張ればなんとかなるはずっていう、でもなんとかなってたら別にね飲もうなんて思わねえよべだからさ、そういうなんていうの、まあ、あとアイデンティティに関わる不安とかもあるんですけど、これは私も持ってる、ドキドキなのだから、私の好きな私の要素が薬によってなくなっちゃったりというか、脳の動きがやっぱ変わることで変わる部分もいっぱいあると思うから、なんかどうなるのかなっていうワクワクとドキドキは共にあるね。そうとか、まああと副作用が怖いとか、まあでもやっぱりそういうのがなんていうか本人の中での抵抗感ってやっぱり周りの態度とか、え、うるさい、バイクうるさいです、まだ朝の8時ですよ、すごい迷惑そうだからなんか私が思ってるより世間の薬に対する抵抗感とか、なんか自分に必要なものを適切に取り入れるっていうことで、それが薬だと一気にハードルが上がる人って意外といるんだなってことをさ初めて知ったんですよ。で多分私がこんなになんかその抵抗感薄いのって、なんかその依存についてあのなんか本読んだりしてちょっと知識が増えたりとか、そのあとはなんか実際自分が生理痛バカクソ重いのね、で PMS えぐいの、もう救急車呼んだことあるレベルでえぐくて、普通に気絶レベルの痛さだったんですよピル飲む前で。もうピル飲んでからもうマジでマシになったの、ちょっと痛いなぐらいはあっても本当にそれでなんか2日3日とか月に1回会社休まないといけないみたいな状態がなくなったから、本当に私にとってピルってかなりその血栓のリスクとかを鑑みてもかなり救世主なんですよね。そうっていうことを考えたら、なんか自分がすごく生活で困ってたり、こういう自分が嫌だなみたいな、そういう情緒が不安定になるのもホルモンのせいとは分かっていても、ホルモンに踊らされる自分が嫌だってなった時に、じゃあなんか自分のためにピルを飲んでみようって思うのってなんていうかすごい健全だと思うんですよ、思考回路として。そう別に飲まないのはダメってわけじゃなくて、困ってんだったら道具として取り入れたらっていう。マイクラだってさ、なんかツルハシとか作るじゃないですか結局。なんか最初はベッドだけでさ夜を明かしていてもさ、なんかどんどんさなんかツルハシでダイヤモンドを掘ったり、それをさあのなんていうの加工してさ鎧とかにしたりするじゃん。それと一緒で、私はその時そのツルハシがめちゃくちゃ欲しかったから、それをお金をかけて今も買い続けてるよっていうだけでっていうノリだから、なんか自分にとって薬とか自分の状態異常とか他の人よりもこの要素が大変だなとか強いなってところを薬でコントロールするのって、なんか現代に生きてたら別に活用して全然いいと思ってるんですよね。そうだからなんか正直コンサータもそのそれと一緒で、なんかそのアドレナリンとかなんかそういうホルモンとかドーパミンとかをうまく分なんか出せないっていうのがいろんなやる気の元だったりするんですよ。だからやる気がなんかこう継続できないとか集中力が保てないっていうのがあるんだけど、だったら別にそれをもうちょっと出せるようにしたらいいんじゃないのみたいなぐらいで、そうでもだからなんかそういうのってでもね、なんかその薬での成功体験があるっていうのもあると思うんですけど、私の場合だったらピルとか、でもなんかそれ以上にやっぱり自分が選んだことはなんか自分のためになるとか、別にそれで失敗してもいくらでもやり直せるとかリカバリーが効くっていうことをなんか自分で自分になんか教えてきてるからあんま怖くなかったりするのもあるなと思いました。なんか自分だったらどうせどうにかできるって思えるかどうかってまあまあでかいじゃん。そうで、私前だから付き合ってた恋人がなんかその一回その私が休職して、ほんで父の会社で働くことを即決で決めた時に事後報告したわけ。 まあ、だってもうその日に全てがさ決まったから、なんか今日今からなんかその父のところにちょっと話聞きに行ってくるねっていう話をして、でそこその場で決めて、で終わった後に電話で決めたやんみたいな言ったら、なんかすごいショックを受けられたの。であの時マジで意味がわからなくて、はぁと思ったんだけど、なんかそれもチャット GPT に話したら、彼は自己決定が苦手な人だったんではないかっていう話が出て、その要は自分の決定に対して自分一人で責任をちょっと負えない、誰かに相談して一緒に決めたっていう形を取りたがったりとか、あとは自分が選んだ道は正しいと思えないとか、自分は間違える方を選んじゃうからっていう不安、あとはその相談イコールなんかこう愛情表現とかこう絆の確認みたいに感じる人もいるって書いてて、そうだからその共有してもらえなかったイコール大事にされてなかったって多分彼は感じたんじゃないかってそのチャット GPT が言ってたんですけど、いやこれね確かにそうだったの。なんかその彼になんかこう話を聞いた時に、なんかで話を聞いた時に彼が言ってたんです。すごいびっくりしたのが、なんか俺は自分で決めたことでなんかこう良かったって思えたことが正直あんまりそんなにないから、だから自分で何かを決めるっていうのがすごく苦手なんだと思うって言っててさ、私はなんかもうすごいってなったのその時正直ね。でもなんかそういう人もいるし、そういう人ってか要は自己決定の力がちょっと弱いってことだと思うんですけど、逆に私は自分で思ってたよりもなんか強いのかもっていう、強みかもって今回思ったんだけど、だからこそそういうなんていうの、結局どういう選択をしてもなんか自分が別にそれで良くなればいいし、でうまくいかなかったらまたやり方を変えたらいいしって思えるのってなんかまあまあ大事かもなと思って、だから何が言いたいかっていうと、 ADHD とかそれ以外でも自分が困ってるかもと思ったら自分のために自分でやっぱ判断するのが大事だなと思いました。また内服レポするね。バイバイ。